都市伝説、おかんと僕と時々イルミナティ。
このポッドキャストは若手放送作家の2人が都市伝説や日常に忍び寄るオカルトまたは眉唾な噂話を独自の目線で切りお送りする番組です。
はい、どうも、都市ボーイズ岸本です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。どうも、都市ボーイズの林康弘です。よろしくお願いいたします。
はい、ということで都市ミナティでございます。
はい、お願いします。この間ね、久しぶりに他人に怒っちゃって、
はいはい、
しかも初めて会った人
他人に怒る、
うん、もうそうそう、もう最近怒んないんですよ。
いや、怒ってるイメージだと思いますけどね、みんな。
いや、前はね、
うん、
怒ってましたけど、最近はそうそう切れないですよ。
そうですか。
うん。なんですけど、うん、この間ね、夢郎さんと中澤武さんとね、
うん、
一緒に、夢郎さんの行きつけの焼き豚屋に行ったんですよ。
うん。
うん。
まあ、
で、まあ、ね、
居酒屋みたいな、ね。
そう、うん。新宿三丁目なんですけれども、そんな広くはないんですよ。
うん。
ね、まあそこに行って、
うん、
ではご飯食べましょう、で入っていったら、
うん、
うわ待ち合わせ場所じゃんみたいな、
うん、
聞こえたんですよ、
うん、
あ、また絡まれたわと。そういうこと結構あるんで、
中澤さんとね歩いてると、まあまあ、うん、まあまあな確率でありますよね。そういう感じ、
動くんだってみたいな、
うん、
まあまあ、話をするんですよ、ね、うわもう最悪やと思って、まあお客さんとかかなと思ったら、それ店員なんですよ、
うん、
店員が客いじってきてんのと思って、
初めて来たね、
うん、
感じなのに
ちょっと目立つだけじゃん。
いや、ちょっとじゃないけどね。まあ明らかに、うん、まあおかしなところはあるけども、うん、それを言うかどうかは、
うん、そうなんですよ。
まあまあね、
うん、
どうなのっていう。
ファッションがちょっとおかしなだけで、
まあ、奇抜というかね。
そう、奇抜な人にじゃあ全員に言うんかよ踊れと思って、うん、腹立ってきて。
まあ、言うかもしれないけど、うん、
いやいや、うわここ店員がいじってくるんや、最悪やわ、クソやなって言ったんですよ。
うん、それを受けてね、
それ受けちゃんと
お前がね、
店員の目見ながら言ったんですよ、
うんうんうん、
いじってくるタイプかみたいな、
うん、
もう外れやんこの店って、
この時点で
っって、
ね、
そうそう、
うん、
イメロさんとか、いや僕行きつけなんでちょっとみたいな。
まあそれだからね、中澤さんどうしてんのかも気になるけどね、う
ん、中澤さんもちょっとあんまみたいな感じだったんですよ、
穏便にっつって、
もうなんかムカついてて、
うん、
この時にはもうあっちはもう黙ってるんですよ、
はいはいはい、
あもういじったいかんかったんやみたいな、
うんうん、
すいませんみたいな顔してるんですよ、
うん、顔って言わねえんだ、うん、すいませんとは
言わない言わない言わない
言わねえん
かい、言わないんですよ。その後そことは関係ない、
うん、
まあ、女性のね店員さんがふーっと寄ってきてくれて、何しますかって言われて、これこれこれこれこれでお願いしますって、
うん、
じゃ中田さんが場をね明るくして盛り上げようとして、
うん、
でもね、あの彼スターなんですよって言うんですよ、僕指さして、
うん、
でもって何と思うんだけど、都市ボーイズスターなんですよ、知りません、都市ボーイズスターなんですよって、すごいお金持ちなんですよ、すごいお金持ちって言って、
うん、
その女の人がそうなんですかって言ったんですよ、
うん、
で僕に、まあ、答えをね、
まあ、振られてるからね、
そう求められたから、
うん、
まだイラついてて、その時に僕がね、いやそんなことないですよとかって、いやいいんですけど、まだ払ったってたから、
うん、
言っちゃいけない一言言ってしまったんですよね。
なんて言ったんですか。
チョコになっちゃえってね。
それはまあ言っちゃいけないわ、確かに。
おい。
キテレツのやつしか いないパーティーになってるわ、もう。
さ、その女の人が、
うん、
えって顔したから、
うん、
あ、ひるんでると思って、
うん、
もう一言言った方がいいわと思って言っちゃったんですよ。
追加で。
うん
うん、
どうした、君たち。俺とやるのが怖いのか。さっきまでの威勢の良さはどうした。
いやいや、あの。
でね。
もう、おそらくなんですけど、うん、なんすかそれ、魔人ブーみたいなやつ。
本当だ、サタンと匂い似ている、う
ん、だろうな。
そうですね、って言っちゃったんすよね。
まあまあ、それ言ったとしたらもう中澤さんよりキテレツのやつになっちゃってるから、
ね、お前嫌いだ、サタンいじめるな。ね、
うわ、もう最悪の客来たなって思われるわ。
ちょっと焦げ目ついてる焼き豚くるわ、
ビビってるから、えらいところ絡まれちゃったなって思うから、
すいません、
それは言ってないですよね。
言ってない、すみません。これ魔人ブーの
ドラゴンボール
でした。申し訳ない、
うん。
本当に僕が言ったのは、
い
やもう本当有名ですからね、スターですから、都市ボーイズは、
うん、
って言われた時に僕はこう言ったんですよ。
うん、
いやほんまにスターやったらこんな店来んわ。てね。
魔人ブーのが良かったわまだチョコになっちゃうのが良かったわ。
いや本当に、うん、ちょっと腹立ちすぎて。
ああ、うん、どんな顔してたの？
ひるんでましたね。
女の子は、
女の子は自分の店じゃないからどうでもいいか笑ってましたねでも焼き鳥焼いてるおそらく店長さんかなっていう人は引きつってましたね、
うん、だろうね。
ただ絶品、
うまかったんだ。
むちゃくちゃうまいむちゃくちゃうまかった
複雑、
うん、
なんとも言えない気持ちになるんだそれ。
アスパラのベーコン巻きっていうんですか
まあまあ、
あれすごいね。
そんなに差出なくない、うん、でもアスパラのベーコン巻
き、ほんまにあのなんていうんですか、
誰作っても変わんなくない。
あれすごいね、
加減がちょうどよかった、う
ん、目分量なんかな。めちゃくちゃすごいわあれ。
はからべえわあんなもの。いや、
めちゃくちゃうまかった。
あ、そうっすか、
うん、
まあまあ、でもあなた行くことはもうないでしょうけどね。
いや、また今度行きますよ。うまいんでもう顔を忘れてるでしょ。
イカレ野郎だな。
中澤さんは覚えてるかもしれないけど、俺らの顔そんなね、
普通
の顔
は、まあまあまあ、
覚えてないと思うんで。
お前今度紙袋かぶってったらいいじゃん、お前が。
なんで目的はそのよくわかんないんだ
けど。また絡まれるかなと思って。
いい、そんなことはしませんよ、
うん、
で行きましょう。
はい、
オカルト27。はい、
はい、
この企画はですね、まあ、新しめのオカルトのニュースをですね、僕が選びましてご紹介するというような企画でございます。
はい、
今ですねオカルト好き界隈でちょっとですね流行っているというか話題に上がっているあるニュースがあるんですよ、
うん、
これがですね毎日新聞さんが取り上げたあるニュースなんです、
うん、
不在の家から無言の119番が、
うん、
秋田市で相次ぐっていうニュースなんですね。
うん、
でそれを NTT が調査していますよというものなんですけれども、
はいはいはい、
このタイトルだけ聞いてもちょっと不思議じゃないですか。
なんかよく分かんなかったな、
うん
うん、
要は誰もいない家から119番が来るんだけれども、
うん、
だけれども受けたら無言、何も語らないんです、喋らないんです、うんうん、それが秋田市で、秋田市だけで相次いでるという。
相次いでんの、ね、
そう。それを何が原因なんだろうということで NTT が調査していますよというニュースなんですよ、
うんうん、
不思議じゃない、誰もいない、
不思議
なぜ119番、
まあ、いたずらっぽい感じはするけどね。
でも秋田市で、
うん、
いたずら好きがいたとして、
うん、
119番今なら押せるぞっつって誰もいないとこ入ってって何も盗まずに119番押してぐるるるるはいもしもしって言った時にで無言で、
うん、
ガチャンって切るっていういたずらって、う
ん、ひゃひゃひゃ
切った後に行かれてるだろそんなやつでもそんなことがまあねあるとしたらまあかもしれないけれども、
うん、
こうニュースがあるんですよ。
まあでもまあ、うん、なんていうか何が目的か全く分かんないね。な
ちょっと、詳しく話させていただきます、
はい、
住人の身に覚えがいないのに覚えがないのに住宅の固定電話から119番が誤発信され、
うん、
消防隊が出動する事案が秋田市内で相次いでいます、
うん、
消防隊が出るまで行ってるんですね、
うんうん、
隊員らは困っていると。
まあそらな、
うん、困っているし、なんやこれっていうのね、
うん
うん、でですね消防隊本部はですね9月この事案を受けての質問状を NTT 東日本に対して提出しました、
うん、
消防隊が
質問状、うん、
NTT にこれどういうことなんですかねと、
うんうん、
誰もいない家から119番通報されますと、
来るんだけどって。
そう、 NTT さんこれもしかしたら不思議な話とかじゃなくって、うん、電話に何か問題があるのではと。
まあね、なんかエラーかなって思うよね、う
ん、そうなんですよ。で、うん、NTT は原因究明に向け調査を進めていると、
うん、
で本部によると今年に入って計9件発生、
うん、すごくない？だいぶ迷惑だね。
ね、
うん、
これまで類似事案の発生は年間1から2件程度だったんだけれども、
うん、
5月以降に急増していると。
うーん、
受信の時間帯は未明から夕方までと幅広いと、
うん、
で受信した際には相手側の応答がない、ただただザーとかガサガサガサガサという機械音な雑音が聞こえるのが特徴、
うん、
で本部では119番を受信した際に問いかけをしても相手側が応答がない場合、
うん、
一度電話を切って発信先の電話に本部側からかけ直しているという対応なんですね。
うーん、
それでも話し中となるなど電話がつながらない、
う
で無言119番として扱い何かが発生したという前提で消防隊を出動させているんですよ、
うんうんうん、
何かあったのかもしれないと、喋れないとかね、うん、ガス吸っちゃって喋れないとかね、まあまあまあ
うん、
ある話ですから
可能性は、ね、
そう消防隊が行くんですけれども、9件の事案では隊員が現場に駆けつけると約半数は住人が不在中に119番が発信されていた、
うん、
住人の中には何も知らずに帰宅し自宅周辺が騒ぎになって困惑を隠せない人もいたと。
まあまあそうだろうな、
ね、でまた9件のうち5月10日と7月10日に発生した事案では午前3時前後に119番を受信し、
うん、
就寝中に消防隊が来て目を覚ましてしまった住人もいると、
うん、
だから、部屋とか家を留守にしてるのもあるし、
うん、
人がいる状態なのにもかかわらず119番を要は発信しているという家もあると、
うん、だパターンそれぞれいろんなのがあるんだ。
そうなんですよ。でここからが面白いんです、
うん、
5月10日の事案では住人は119番の発信があった電話の回線は今は使っていませんよと答えているんですよ、
うん、
使っていない切ってる電話が、
うん、
消防隊やかましいのずっとピーピーピーピー
呼ばれてるかもしれない、
この119番かもしれません、うん、やかましいって言っちゃいけないですよね、誰かが困ってます、
うん、
でですね、まあ、本部のですね司令課の、安倍課長はですね、夜中に急に起こされたり、うん、休日に消防隊や、救急車が突然自宅に来たりするのは住民にとってかなり不快なことだろう、まあ、場合によっては今後トラブルに発展しかねないという危機感はあると、
うん、あるだろう ね、
さらに何らかの原因である特定の時間だけそういう現象が起きてしまっていると考えられるよねと見ています、
うんうん、
で、市消防本部はですね、事案が相次いだことを受け通信指令センター内の119番の受信装置を点検したんですね。もしかしたらうちが悪いのかなと、
うんうん、確かに
受信装置を点検したけれども異常は見られない、
うん、
安倍課長は個人的な印象だがプッシュホンではないダイヤル式の黒電話など比較的古い設備で多く発生しているのではないかという可能性を情報収集の中で感じている。
うん、
だから、おやきこきとかではなくぐるぐるぐるぐる
昔ながらのやつって
こと
ね、
一国間にあったやつです。
まあ一国間っていうか、まあ普通に僕の世代では普通にありました
ありました、うん、僕もありました。で市消防本部ではですね9月の上旬です、
うん、
事案の発生の報告と技術的な指導を依頼する質問状をどうすればいいですかということで、
うん、
NTT 東日本秋田支店に提出しました。
うん、
支店は消防本部側と連携し当社の設備が起因かどうかも含めて現在調査中としていると、
うん、
で秋田だけではなく過去に青森でも、
うん、
まさか北の方ですね、
なんで同じような場所、
類似事案は過去に青森市でも発生し一時話題になった、
うん、
青森地域広域事務組合消防本部によると2014年5月17日午前12時頃でございます、八甲田さんの別荘の固定電話から119番が発信され消防隊が八甲田さんへ出動、
うん、
しかし別荘は無人、窓なども完全に施錠された状態、密室でございます、
うんうん、
固定電話の受話器は置かれたままだった。本部で NTT 東日本側に問い合わせたところ電話回線の異常が強く疑われるという回答があったが明確な理由は未だに分かっていない。6年経ってますからね、
うん、でも難しいよね、うん、密室からだから、
まあね、本部の担当者によると本部管内でも類似事案は年間1件から2件はあるけれども秋田市のように特定の時期に集中的に発生したという事例は過去ありませんと答えているというニュースなんですよ。これがね結構ツイッターでオカルト好きな人とかね、うん、まあ一般の方もそうですけれども、うん、かなりねこれなんだなんだっていう風に今話題になってるんですよ。
なんか例の仕業じゃないかみたいなね、
そうなんです、
話になってるでしょこれ。
どうですかこれ、
どうですかって言われても、
ね、霊能者の岸本さん、
僕個人的には、はい、一番最初思ったのは、うん、あのなんかハッキング系なのかなとかと思ったんですよ、
うん、
一番最初、
はい、
でも そうさっき話に出てたけど、うんうん、古い回線なんだよね。
ダイヤルなんです。
古い回線ってそういうのできんのかなと思って。
そもそもハックするものないよね。ハッキングできないんじゃない、
うん、そうだからできん、うん、まあ、電話回線をなんかどうにかするっていうのは確かできたんだけど、まあね、ね、うん、そんな古い回線とかもできんのかなとかね思ったし。
面白いのが要は今は使っていない電話も鳴ってるんですよ。
うん、そうね、
鳴ってるというか、
あの
送信してし
まっている。回線はあるけど使ってないってことだよね。だから
ですよ、おかしな話です
よ。おかしいな、うん、
不思議なんです。でちゃんと、まあね、青森県で前同じようなことがあったから八甲田山別荘であったから、うん、なんだろうってことで調べてみても6年間今もまだ分かっていない状態なんですよ、うん、
ね、でしかも、まあ、年に1回か2回ぐらいはあるってこと
なんだよね、うん、多分誤作動とかよね、誤発信とかなんでしょうけど、今もう、今11月9件ですから、
うん、
5倍ですからね。
なんだろうな、うん、秋田と青森っていうのもなんかちょっと
そうですよね、
なんか理由ありそうな感じするよね。
ですよね。でこれ他にもこういう事案ってあるのかなと思って、うん、ヤフー知恵袋で調べてみたんです、
うんうん、
誰もいないスペース電話とか着信とかって、
う
ん、
あそういうことね、
したらば結構いるんですよ。
うーん、
これ2010年です、
うん、
誰もいないはずの自宅からの着信っていうタイトルなんですけれども、
うん、
家族2人暮らしなのですが今家族2人とも外出していると、
うん、
でも自宅から着信があると、
うん、
誰もいないはずの自宅から携帯電話に着信がありました。鍵を所有する者は他におりません。考えられる可能性は誰かが中に侵入してなぜか私らの電話番号に電話をかけている場合と、
うん、
他人がうちの電話番号を名乗り電話をかけている場合だと思うんですが、
うん、
人の電話番号を名乗ることは可能なのでしょうか。
うんうんうん、
またとても気が重いのですが今から自宅に一人で帰らなければいけないのですが何か気をつけることはありますでしょうか。防犯や侵入に詳しい方おりましたら何か気づいたことだけでも構いませんので教えていただければありがたいです、というふ
う
な質問があるんですよ。ちょっと同じような、うん、似てるようなんですよね。
まあまあ近いね。
ただこれに関しては119番じゃなくって、
うん、
住んでる家主ご本人に自宅から電話かかってきてるんですよ、
うん
うん、恐ろしくないこれ
まあ恐ろしいというか何なんとは思うけどね。
だって家には誰もいないはずですからね、
うんうん、
鍵も自分らしか持ってない、
うんうん、
家族とかでもないわけですよ。なんやこれって言ってベストアンサーがあるんです、
うん、
何かの間違いでは
まあそうだね、
うん
うん、
で電話番号偽るというのはおそらく不可能ですと、
うん、
まあ無理よね。
それだからハッキングならできるよ。
そうか、
ハッキングならできるけど、うん、ただそれをやる理由が全く見当たらない、
う
ん、
そうですよね。
そのなんていうの、一般の人にやるレベルの多分ハッキングじゃないというか、うん、なんていうか、まあね、そのいたずらレベルでやる必要性ない、うん感じだから、
だからもしかしたらアノニマスに入るためのテスト
テストこれをクリア、あそれで最悪だな、ね、ランダムで選ばれた人でとかってことね。そう
そう、で消防隊員も出てしまっているみたいな
それはついてないな、
うん、アノニマス東北支部みたいな
感じ ね、 ね、
帰宅されたら付き添ってもらった方と一緒に敷地内のあらゆる場所を確認してみてはと、慎重にというのがベストアンサーなんですけれども、そこにお礼コメントがあるんですよ。多くの回答ありがとうございました。冷静な判断ができました。家族の帰宅を待ち、共に帰宅し敷地を確認し、何事もありませんでした。念には念をということで防犯対策を気をつけようと思いました。ありがとうございました。家には誰もいない、
まあ、誰かいる可能性を、
うん、
考えてってことね。
だけれども、うん、家族と一緒に入ったけれども、
ね、それは
そこには誰もいなかった、うん、じゃあいよいよ
なんだっていう、ね、なんかっていう感じにはなるけど、
人がいないことで安心はしたけれども、うん、でも解決にはつながっていないんです。
違う方の不安は大きくなる
ってね。そうなんですよ
なんか気持ち悪いね、それ。
気持ち悪いんですよ、ちょっとね、不思議なものがありまして、でまた遡ります1年ね、2009年の話なんですけれども、うん、こちらもヤフーの知恵袋です。誰もいないはずの自宅からの電話、
うん、
助けてくださいって言うんですよ
助けるも何も
怖いです、これも、うん、 NTT のボイスワープ過去転送機能を使っているんですが、昨日誰もいないはずの自宅から自分の携帯に電話がかかってきました、
うん、
泥棒かと思い急いで自宅に戻ったら特に荒らされた様子もなく盗まれたものもありません、
うん、
通常転送になっても発信者からの番号が携帯に表示されるので本当に怖くて、
うん、
ちなみに非通知で別の電話からかけてみても転送された携帯に表示されたのは非通知でした、うんうんうん、NTT に問い合わせして自宅固定電話の発信記録を調べてもらったら転送機能を使用している限り外部からの着信も自宅固定電話からの着信も全て自宅の固定電話から発信しているという記録しか残らない、
うん、
これは警察に被害届を出しても警察が動いてくれたとしても転送機能を使用している限り NTT はこれ以上の履歴の追跡調査はできない。自宅固定電話は古いタイプのもので発信履歴は残らないしリダイヤルを押してみたところ自分の携帯電話番号ではありませんでした、うん、どなたか同じような経験をされた方いらっしゃいますでしょうか。また自宅からの発信ではなかったとして、うん、どんな時にこのような現象が起きるのか分かる方がいらっしゃいませんか。家に帰るのが怖くてたまりません、
うん、
なんですよ。これもね、まあ、同じような、まあ、
同じだね。ほぼ
怖くねえすかこれも、うん、自宅から自分の携帯に電話かかってくるっていうのはね。
転送サービスがあるからちょっとややこしいけど、
うん、
でもまあシンプルにね、さっきと一緒よね。
そうそうなんです。謎の自宅からかかってきてる、うん、非通知だった
ら非通知出ると、いないはずのところから電話来てるってことだな。
ベストアンサー、
うん、
要は誰かが自宅に電話したけど携帯に転送されたってことではリダイヤルした時の番号の方がかけてきたのでは。転送された電話には出なかったのですがまたリダイヤルで出た番号にはどうしたのでしょうかっていうクエスチョンがたくさんあるものがベストアンサーで選ばれてるんですけど、そこに対して
またね
ありがとうみたいなのはないです。
あ、ないんだ。
ないです。
うーん、
これなのかなっていうの多分だから、うん、ベストアンサーにしてるんでしょうけれども、
うーん、
不思議な。
まあでも、うん、あくまで可能性の答えでしかないよね。
そうなんです
よ。具体的な、
うん、
理由にはなってないな。
しかもこれ NTT って分かんないもんなんですね、やっぱりね。
分かる転送機能かもしんないけど、うん、多分やらないんだろうねそこまで、
うん、警察が介入、ね、しないとダメってことか、
うん、レベルでは多分
無力です。
無力ってか、まあ、まあまあ実害がないから、うん、まあなんとも ねやりようがないよね、うん、警察は。
NTT 側から言っちゃいましたけど、申し訳ね、無力です、うん、我々は。まだあるんです。
まだあんの。
まだあるんですよ。
なんだろう、結構あんのそれ。
ヤフー知恵袋ね、かなりこれ調べたらありまして、2010年ですこれ。また9年とか10年が多いんですよ、うん、なぜかね、自宅から母の携帯に電話をかけていないのに、
うん、
着信履歴があり謎です。
うん、
ちょっと変わってますよね、さっきと違う。
まあまあまあ、
今日自宅で自分一人でいたところ、自宅に置いてあった母の携帯が鳴りました、
うん、
この時母は外出中だったのですが、母の携帯は2時間のうち8回鳴ってました、
うん、
結構鳴ってます、
うん、
どれも47秒から49秒ほど鳴らしていました、
うん、
ここからが謎なんですけれども、母が自宅に帰ってきた着信履歴を見ると自宅の固定電話の番号が表示されているのです。
うん、
要は家からお母さんの携帯電話に電話していると、
うん、
自宅という表示名だけでなくちゃんと自宅の電話番号も表示されている、
うんうん、
その時家にいたのは本当に私だけ、
うん、
私は家から母に電話などかけていません、
うん、
その着信履歴に母の携帯からかけたところ普通に自宅の固定電話が鳴りました、
うん、
自宅に何者かが侵入して母の携帯に電話をかけたのかと思ったのですが、母の携帯は固定電話のすぐ隣に置いてあり、うん、かけた方も携帯が置きっぱなしであることに気づくはずなので、
うん、
8回もかける意味が分かりません、
うん、
また私が一人でいた時間、私はずっと固定電話のすぐそばにいたわけではないのですが、
うん、
人の気配や物音のようなものはないように思いました、
うん、
事実金品は何も取られておりません、
うん、
しかし固定電話の 再ダイヤルを押したところ母の携帯にかかりました、
うん、
誰かが家に入ってきて固定電話から母の携帯に8回も電話をかけ2時間いたにもかかわらず金品も取らずまた一人でいた私を脅すでもなく殺すでもなく出ていったということでしょうか、
うん、
ちなみにベランダの鍵はかかっておりませんでした。かけた記憶も少し曖昧です。気味が悪いので家の中とベランダを見て回ったのですが怪しい人はおりませんでした、
うん、
それとは関係ないかもしれませんが先日父がお世話になっている自動車ディーラーの方から電話がありました。内容は父から電話をもらったが用事は何でしょうかというものでした、
うん、
その時父が不在だったのですが後で父に聞くと電話はかけていないと言っています、
うん、
父の電話の件はともかく母の電話母の携帯電話の件の方がとにかく不気味です。検索をしたところ知恵袋で似たような質問がいくつかあったのですがその中に発信番号を変えることは違法だができるのような回答がありました、
うん、
本当にそんなことができるんですか。自宅の固定電話から再ダイヤルした際に母の携帯にかかったのでそれはないようなとも思います、
うん、
仮に侵入者がいたとしたら何か気をつけた方がいいということもあるでしょうか。鍵を変えた方がいいのですかねというものです、
うん、はいはい、
いかがですか。ちょっと不思議さが増しますよね。
うん、もうだから確実に普通のかけ方はしてないよね、
うん、そうなんです。
あの電話機を上げてプッシュしてっていうやり方ではもうないよね、うん、はい、かけてるとしてもね。何方
法でかけてますよ。だって電話の横にあったんだから、
う
ん
ね、そういうことよね。
でなおかつ音も物音も全くしなかったとは自分一人でいてね、うん、で金品取られてないから何が持ってきっかけも分かんないと。これ人が、うん、だから人がしてたとしたらね、
うん、
分かんないですよ。
人はまあいないでしょ、うん、多分 ね、
いないいない、
おそらく。
そうなんです。
その可能性は多分相当低いから、
うん、
まあ何らかの理由で、まあその普通のやり方ではない方法で電話がかけられたんだろうという、
うん、
ことだ
ね、そうなんですよ
ね。
ベストアンサーがあるんです。
うん、
ご自宅の電話機は発信時間を確認できる電話機でしょうか。わかるなら本当に自宅からかけたものか不法なものなのかまずわかりますよね。
確かに ね、
ね、
うん、
ただ最大あるですと1日前にかけたものかもしれませんし仮に侵入者がいたならば鍵を変えた方がいいのはもちろん古いお宅でしたら万が一ですが屋根裏を見てみてください。
怖
屋根裏に人が住み着いていた事件が昨年かなってことは2009年ですね、
あるある確かにあったわ、
あったと思いますよ、
うん、
これにベストアンサー
ゾッとするわそれ
怖いわ
それ確かめんの怖いわいないと思ってても、ね、
まあ、これに対して答えはないんですけれどもこれがベストアンサーでございます、はいはい、
確かにそうだなって思ったわ
ね。いや恐ろしいですよ、う
ん、これはでも今のところ、
うん、
あれだよね、
うん、
これって言えるものないよね何にも。
だしそもそも6年間も NTT が分かってないものを文章だけ読んで僕らが分かるわけないので、
うん、
まあ、だから今回は、うん、なんて言うんですかね、NTT が調べそうなとか、うん、NTT が出しそうな答えでないオカルト的な考えでいくと、
うんうん、
何かだから伝えたいことがあったとか、
うん
うん、
まあ、あのさ、まあ、やっぱ霊と、
うんうん、
あの電化製品ものとの相性はさ、ね、よく言うじゃないですか、うん、
言います。
でまああえて理由づけるんであれば、
うん、
あれじゃないですかその119、
うん、
で要は助け呼ぶことだから、
まあね、
だからそういう意味合いなのかなって思うよね、うんうん、その場でなんか助けてほしいっていう気持ちがとか、
うんうん、
なんかそういうことなのかな。
でちょっと思ったのがね、
うん、
東北の方が多いじゃない、
うん、東北多いよね。
多くってちょっと寒くなり始めた時期に、
うん、
こういう風に増えたと。
あ、まあ、時期を考えるとね、ということは
もしかしたら過去調べてみてさ、
うん、
もうこれが、うん、あの面白いとは言えないけど、うん、こうだったらちょっとドキッとするなっていうのが、
うん、
もしかしたら火をねつけ出す時期じゃんその時期って。ではあの、うん、ヒーターとか、
ストーブとか、
ストーブとかですよ、うん、つけ始めてる時じゃない、
うん、
もしかしたら家が建つ前とか調べていったら全部の家がもしかしたら火で燃えてた過去があるとかってちょっと怖くない。
ああそれと消防がかかるとか、
そう消防で、
あ、なるほどね、
でこの火電話かけましたよねっていうので調べていったら、あ この日実際もう何十年か前にここにあった家で火災があって、うん、この日に亡くなられてるんです、もしかしたらその日だから電話かけたのかもしれないですみたいな、ちょっとゾクッとするよね、
うんうん、なるほどな、
ね、
まあまあそういう可能性もあり得る、もあり得るから
ね、うん、ちょっと恐ろしいですよ。
うーん、でもこれって解決することあんのかなって思うけどね。
だってしてないからね。
だって、うん、あとさ、
うん、
まあもう一個欲を言うんであれば、うん、あの霊能者の意見聞いてみたいなと思うね。そのどういう理由言うんだろうって、うん、その霊の仕業ってするなら、
するならね、うんうん、確かにね、電話線妖怪がいます
聞かなきゃよかったってなるけど、
電話線妖怪がいまして、電話線妖怪が人をびっくりさせるために家から119番送ってます、
うん、
ですから家からの送信履歴はないけれども受信履歴だけが残るというからくりですね、うん、電話線妖怪、
うん、まあまあじゃあしょうがねえなって、ね、うん、なりますけど、
すごく信憑性が高いな
これでもさ、うん、研究してる人とか出てきそうだよね。
きそう、
だって解決してないんだもんね、
うん、
長年この悩みって。
そうですよ、だいぶ前からね。
もうちょっとなんか専門家みたいな人が出てきてもおかしくない気するけどな、
うん、だって10年も前から要はヤフー知恵袋で
ずっとあり続ける、
ね、質問され
てる怪現象ってことでしょ。だって
そうものなんで、何かね解決できればなと思いますけれども。でしかもさ、iPhone とかで家電か、全部
家電、固定電話、
そうか家電か、
なんか理由ありそうだよな、ね、
ってなったらやっぱ NTT ってなっちゃうよな
まあね、それが、うん、そう、まあなる しかないよ。
そうよね、そうそう。
でもさ、 もっと電波とか電磁波の専門家とかが見るべきなんじゃないかなとは思うんだよな、
うん、
ね、うんうん、
まあっていうね、ちょっと僕らではどうにも手に負えないですね。
まあ、解決は無理でしょ。
無理ですよ。
でもまあ予想はできるね、いろいろ。
う
ん、
どうします？
あと面白い。
数日後に、
うん、
電線妖怪でしたってなったの。NTT 東日本から
公式発表、
うん。公式発表で電線妖怪が困らそうとして119番してましたねって言ったら、
うん、
ビビるよな。
とりあえず俺ドコモ使ってるんで、うん、AU に切り替えますね。
不信感だ
ここには任せておけねえってなると思う。
うちの奥さんの家電があるんですけど、
うん、
それも契約切ります、
うん、NTT ね、
そう、
NTT の株が下がると思う。
電線妖怪なんて言い出したらね、
う
ん、
ちょっと怖いわ、
うん、いやでもそう考えないとちょっと、
うん、まあでも確かに考え
ら
んない
ぐらいの不思議な、
あの本当に今現状のヒントだけで言うなら、
うん、
マジで心霊の方がなんか可能性高そうって思えちゃうレベル、うん、
まあ、明るくないからね、そっちの分野にね、う
ん、まあ、
そう考えちゃう。
もちろんハッキングとかはある、うん、あるけど、可能性はあるけど、う
ん、する必要ないもんね、
理由が全く見当たらない、
うん、そうそう、やろうと思ったらできるんですよ。そう
できる、
だけどする理由がないもんね。そ
う、動機を見つける方が大変、
うん、
って思う。だったらまだ心霊の方がまだ、
ね、
なんていうか腑に落ちるかなって思えるかな、
う
ん、
という、まあ、ハッカー岸本の
うん面白い
コメントもいただいて
俺ハッカーじゃないから
でも分からん、本当は分かんないっていうことで僕ら落ち着きました、
うんうん、そうですね、
はい、
でもいいんじゃないですか、
ね、
面白い
で、こんだけニュースになってるんだから、まあ、当時と比べて今のが SNS なんて発達してるから、
うん、
どうなったんですかってたくさん行くと思うんですよ。だからちゃんとこれ解明していくと思うんですね、うん、NTT も、うんうん、答え待ちですですから、
うん、公式発表、
公式発表をね、
待ちましょうか。
電線妖怪待ちですね
はい、
というものでした。以上です。でした、うん。